どうも、泉です。1年でゼロから1000万円を稼ぎ出すメール講座。今回は実際に売上を立てるまでの流れ&お客様と信頼関係を築く3つの心理学テクという講義をお届けしていきます。この講義の内容を実践していただければお客様からお金がいただけるようになります。それでは早速内容に入っていきましょう。まずやってほしいことがあって、それは見込み客の方と対話してほしいんですね。で、その人たちが何に困ってるかっていうのを聞いてほしいんですよ。まあ、対話って言ってもいろいろやり方があると思うんですけど、まあ、一番情報がね、たくさん引き出せるかなって思うのは、やっぱ対面ですよ。で、その次が、まあ、通話、チャット、アンケートっていう形になっていくと思うんですけど、まあ、いきなりね、ネットで知り合った人と対面って難しいと思うんで、まあ、ベターなのは通話かなと思うんですが、まあ、LINE とか Skype とか Zoom とか使って、まあ、無料で通話できますよね。で、そういうことをやって、お客様が本当に何に困ってるかってことを聞いてほしいと思っています。で、マインドセット。これは、あなたのやりたいことではなく、あなたがお客様から求められていることをやるっていうことなんですね。これは本当に初心者の方ありがちだと思うし、僕も経験があるんですけど、これ絶対いけるっしょとか、こんなんどうだろうっていう、もうアイディアベースで実現してしまうってことなんですよ。で、アイディアはやっぱりアイディアでしかないんですね。まあ、これもマインドセットかと思うんですが、答えは市場しか知らないんですよ。だからあなたがどれだけそれがいいと思っても市場に受け入れられるかっていうのは分かんないですよ、アイディアの段階では。なのでそこで、まあ、テストをしたりとかアンケートを取ったりとかして、これが本当にいけるっていう確信が持てる状態に持っていくことがまず必要なんですよね。そうすると成功の角度が上がるんです。なので、まあ、あなたがねこれやりたいってことじゃなくて、何が求められているかとか何が受け入れられるかってことをまず把握してほしいと思ってるんですね。そしてもう一個マインドセットなんですが、一人悩んでる人がいたら同じ悩みを持ってる人っていうのはその後ろに列を成しているということなんで、まあこれゴキブリ理論とかね言う人もいるんですけども、まあ、1匹ゴキブリがいたら、その、まあ、どっかにね40匹はいるっていうような、まあ、ちょっと恐ろしい話があるかと思うんですが、まあ、そんな感じでですね、まあ、これにね悩んでるよっていう人がいたら、まあ、同じ悩みを持ってる人っていうのは、まあ、他にもっといるだろうという理論なんですね。まあ、なので、まあ、一人だけ話聞いたぐらいじゃちょっと分かんないかもしれないですけど、まあ、何人か聞いてたら、まあ、共通する悩みとかね、あ、こういう、大体こういう感じで悩んでるねっていうのが大体分かってくると思うんで、まあ、それを、まあ、解消していくと。まあ、それがですね、まあ、当てやすい商品の作り方になりますね。で、何か企画をやって、お客様と接点を持ってほしいんです。だから、その、対話するための企画ですね。接点を持つための企画をやってほしいと。ただし、注意すべきことがあって、無料の使い方、これすごく気をつけてほしいんですよ。何かっていうと、まあ、お客様に対してですね、こう無料でスカイプするよとか、そういうのって、まあ、初心者のうちはですね、やっぱり自信がなかったりするので、無料でやる人が多いと思うんですけど、この無料の使い方をミスると、あなたのブランド価値がなくなっちゃうんですよね。ブランド価値が、まあ、毀損するというか、本当に売れにくくなっちゃうんですよ。なぜかっていうと、まあ極端な話ですよ。まあ、ずっと無料でやってた人がいきなり有料ってなると、今まで無料だったのにってなるんですよ。そしたらいくらであっても高いと感じるんですよね。逆に、まあ極端な話ですけど、本当にあなたの、まあ、講座とか、あなたのコンサルとか受けるであれば、まあ、最低でも100万以上は必要だって相手が仮に思ってたとしたらですよ。無料でやってくれる機会っていうのがあったら、もう飛びつくんですね。ありがたく飛びつくんですよ。本当にありがとうって。なるんですね。この機会を逃すわけにはいかないってなるんですよ。この差って本当に大きくて全然違うんですよね。だからすごく気をつけてほしくて、あなたには無料の人になってほしくないと思っています。まあ、アカウントとかもですね、なんだろう、ビジネス職はあえてね、いい人ぶって消したりとかしないでほしいんですよね。そしたらいきなり、有料の企画をやった時に、今まで無料だったのにいきなりお金取るのってなっちゃうんですよ。だからビジネスやってるなら、ビジネスやってるって、やっぱり隠さないでほしいなと思ってます。で、この無料の使い方、非常にですね気をつけてください。なので安価なものを提供するんであれば、圧倒的に価値提供して相手の中にブランドを作ってからやるってことです。じゃあどうすればいいのかって話をしていきますね。見込み客とですね接点を持ち、何度も価値提供してください。これはザイオンス効果っていう効果を狙ってほしいんです。これ日本語で言うと単純接触効果っていう名前だったと思うんですけども、何かっていうとですね、長時間一人の人とずっといるよりも短時間でいいので何回も会う方が仲良くなるっていうのがあるんですよ。例えば美容師さんとか、まあ多くても月1回じゃないですか。で、その月1回会うんですけど、なんかやたらと仲良くなってしまうみたいな。まあ、美容師なんてそんなにね、1回長い時間は一緒にいないと思うんですけど、なんか無性にね、仲良くなっちゃうみたいな経験ってあると思うんですね。で、それがザイオンス効果って言うんですよ。で、こういうのを狙ってですね、やっぱり何度も何度もお客様に、 まあ、メルマガでもいいし、LINE でもいいんですけど、まあ、アプローチしていくと。まあ、もちろんツイートもね、含まれるんですが、まあ、YouTube もね、ブログもってことなんですけども、まあ、何回も結局価値提供することがまず大事だと。で、以前ですね、6つの教育って話が出てきたと思うんですね。これは信用の教育、目的の教育、問題の教育、価値の教育、投資の教育、雇用との教育と。こういったのがあったと思うんですけども、ザイオンス効果とね、この6つの教育っていうのを、合わせる意識というか、何度も連絡をして、この6つの教育を仕上げていくわけです。ではまずは、あなたが信用してもらう必要があるし、目的ですね。なぜ、こういうことをやるのかだったりとか、どういう世界に向かっていきたいのかとか、そういった、目的を共有して、で、それに対して、その実現するのにね、何が問題となっているのかっていう問題点を共有して、そして、その問題点を克服するための、手段として、これがどれだけ価値があるのかっていう価値を、分かってもらって。で、そして、まあ、投資の重要性とか、行動の重要性とかを理解していただくと。そういうふうにしてですね、信頼残高っていうのを上げていくんですね。で、その信頼残高が上がった状態で要は企画をやってほしいんですよ。はい。なので、この信頼残高っていう考え方をしっかり、持っていただきたいなと。ゼロの状態からいきなり無料でやると無料の人になっちゃうんですね。だからこの人すごいな、価値あるな、いつもいい情報を教えてくれるな、いい人だなって思われた状態でやるってことです。で、そしてお客様と接点持つんであれば、教えるんじゃなくて、とにかく聞いてください。で、お悩みノートっていうのを作ってほしいんですね。まあ、コンサルとか、情報発信とかしてると、どうしても教えたくなっちゃう心理が働くと思うんですけど、とにかく聞いてください。8、2ぐらいで8聞いてください。で、まあ、この、たくさんね、聞いてくれたっていうのも、相手にとっては価値提供になるし、本当に、例えば、ここまで初対面なのに話してしまったとかいう状態になると、心理学でいう認知的不協和っていう解消、認知的不協和の解消っていう現象が起きて、ここまでいろんな話をしてしまったのは、私がこの人に心を開いてるからだっていうような認識をしてもらえるっていうのがあるんですね。なので、とにかく聞いてほしい。まあ、最後はいろいろ教えてあげて、価値提供して終わってほしいなと思うんですけど、やっぱり8、2ぐらいで聞いてください。お客様は何に痛みを感じているんだ、お金を払ってでも今すぐ解消したい悩みは何なんだってことを把握して、それを解消するための有料企画っていうのをやると、やっぱり入ってくれる可能性が高くなりますね。で、ちなみになんですけど、これ脱線するんですが、ヒアリングする企画、何かやるんであれば、テーマをやっぱ決めた方がいいです。これについての相談に乗りますってことを決めた方がいいです。何でも聞きますってなると、何が良くないかっていうとですね、まあ、基本的には、何に問題を自分が抱えてるかっていうことをそこまで把握してないんですよ。だから、これについて話を聞きますよ、相談して乗りますよってなったら、あ、それ興味あるっていうのが、まあ、出した、結果としてあるんですけども、まあ、何でもって言われたら何を相談していいかわからないってなるし、そこに反応する人っていうのは何かにすがりたいパターンが多いので、重たい人が来る可能性が高いんですね。だから、もう本当にそういう人を集めたら後で大変なので、何かについて聞きますよっていうテーマを設定した上で、たくさんのことを、それ以外のことも聞いていくような感覚でやるといいかなと思います。で、ここでですね、何に対してお金をもらえばいいんですかっていう疑問が出てくると思うんですよ。で、僕がコンテンツ作成の講義を取った時とか、その情報っていうのはですね、どんどん価値がなくなっていくよって話をしたと思うんですね。情報本当に溢れてますから、情報がありふれてる以上は情報の価値って低いんですね。情報がない時代っていうのは情報が価値高いんですけど、もう情報の価値はどんどん下がっている一方だと。特に、本当に有料でね、学んだようなことを出しちゃえというような話をしてるので、どんどん情報のね、価値なくなっていくじゃないですか。じゃあどうすればいいんですかって言うんですが、まあ、どこでお金をもらえばいいかっていうのは決まってます。何かっていうと、一つは行動量、そして場所代、時間代、括弧距離感って書いてるんですが、このどれかなんです。情報量ではないってことなんですね。で、何かっていうと、まず一つは行動量ってことなんですが、これはサンクコストっていう、心理をね、利用してるものなんですね。サンクコストって何かっていうと、もうここまで払っちゃったんだから、もうやらないともったいないっていう気持ちにさせるってことなんですよ。基本的にですね、人って行動できないし、ビジネスを頑張らなくても生きていける人ばかりなんですよ。まあ、幸いというのか残念なのか、僕はやらないと死ぬって状態だったんで、一生懸命できたんですけど、基本的にはですね、やっぱりビジネス頑張らなくても生きていけますよね。それまで生きてきたんだから、生きていけるんですよ。なので、そこをぶっ壊してでもですね、行動するっていうのは結構大変なんですね。だけど、例えば、ライズアップとか高いコースだと100万ぐらいするやつがあるんですけど、100万払ってやらないってなったら、さすがにちょっともったいないなと思いませんか？ そういうサンクコストっていうのを利用しないとなかなか行動できないっていうのがあるんですね。まあ、パチンコとかでも突っ込んで、負けてるんだけど、もっと突っ込んだら出るだろうということでやめれなくなるっていうのが、まあ、サンクコストの悪い使い方なんですけど、まあ、それを利用してですね、お客様を行動させるために、お金を払っていただく。まあ、これはやっぱり痛みがある金額じゃないと意味ないんですけどね。例えばもう捨ててもいいやぐらいの、金額だとやっぱり行動はできないと思うんですが、まあ、多少ねやっぱり痛みを感じてもらって、やっぱ回収しなきゃ、元を取らなきゃっていうような気持ちになってもらうと。そして次は場所代です。なんか所属する、ために、例えばコミュニティとかを作ってですね、この、まあ、グループのチャットとかに、参加していただくと。で、そこで、有料の情報をね、バンバン出していくとか、みんなで高め合えるとか、そういった場所を作るっていうことなんですね。そこの場所の参加料みたいな感じです。この場所代っていうのは。で、もう一つが時間代。これは時間代というか、労力代というか、あなたと接点を持つことによって、あなたが、まあ、その人に対して時間とか労力を使うじゃないですか。そこにかかるお金。まあ、これは、もうあえて言うなら距離感代と言えるんですよね。これは例えば、もうメルマガとかの段階だったら、もう一方通行ではないんですけど、まあ、ちょっと遠いじゃないですか、距離感が。まあ、ツイッター上とかでも距離感遠いじゃないですか。で、それが近くなる、直接やり取りできたりとかするっていうことに対する金額ですね。まあ、そんな風にですね、マネタイズのポイントっていうのを考えればいいかなと思います。まあ、決して情報量ではないってことなんですね。まあ、情報がお金になる場合もあるんですよ。まあ、例えば、ノートとか、あれ全部情報ですよね。まあ、まさに情報商材って感じだと思うんですけど、まあ、ネットにね、広まってない情報とかがあるんであれば、それはお金取れます。まあ、ですが、基本的にはこの3つってことですね。人が現金を手放す瞬間っていうのがあるので、これ覚えてほしいんですけど、恐怖×痛み×緊急性×情熱、これが人が現金を手放す瞬間です。どういうことかというと、恐怖を感じると恐怖を解消したいと思うんですね。なのでお金を払う。これは本当に本能レベルのものなので強い欲求なんですよ。だからマズローの5段階欲求みたいなやつも下の方にあるんですよね。下の方が強いんですよ。だから生理的欲求の次に、安全の欲求っていうのが来るので、恐怖っていうのは安全を犯すものですよね。なんで安全になりたいと思うのでお金を払うと。あと痛みですね。まあ辛い、なんだろう、辛いこととかからやっぱ逃れたいと思うじゃないですか。やっぱ快楽を得たいよりも辛いことから逃れたいっていうような欲求の方が強いんですね。なんでそのためにはお金を払う。そして緊急性。まあ本当にね、今すぐどうにかしなきゃならないっていうことがあれば、それはもう無条件にお金を払わざるを得ないんですよ。例えば、もうあなたがね、本当に盲腸が傷んでて、本当に動けなくて、なんだろう、のたうち回ってるみたいな状況だったら、もうとにかく早く何とかしてほしいですよね。とか、あと血がね、本当死ぬほど吹き出してると。で、どうにも止まらない。このままじゃ死んじゃうってなったら、例えば、まあ、このね、止血でできますけど100万ですよって言われても、いや、いいからやってくれってなりますよね。そんな感じで、緊急性があると、やっぱり人はお金を出します。あとは情熱。これはですね、なんか、まあ、理屈じゃないんですよね。例えばアイドルとか、アイドルの現場とかっていうのは、本当に遠くから駆けつけたりとか、まあなんか、まあおたげしたりとかね、よくわかんない、普通言うと正気じゃないようなこととか平気でやってるわけじゃないですか。まあ僕は本当ちっちゃい頃とか、遊戯王カードが、本当にレアカードが欲しかったりとか、その情熱っていうのは、もうなんか理屈じゃないんですよね。そういうのがあると、やっぱりお金を払うと。なんだろう、こう、アイドルの、なんだ、うちわ、とかグッズとかって普通に考えたらすごい高いんですよね。だけど払っちゃうと。だし、まあ、遠くてもライブに足を運んでしまうとか、そういうのってもう情熱ですよね。で、そういったものはお金を払うと。この掛け算ってことですね。恐怖×痛み×緊急性×情熱。これが人がお金を手放す瞬間なんで、こういった、悩みをね、解消するような商品っていうのを、まあ、意識すると売れやすくなるでしょうということで、覚えておいてください。で、信頼関係のある見込み客イコール仲のいい見込み客と、まあ平たく言うと言えると思うんですが、まあ友達関係みたいな感じとちょっと違うかもしれないんですけど、まあそういう人がね、いればちゃんと売れます。本当に信頼してもらえたら全然無条件で売れます。こういう関係をいかに作れるか。でですね、極論、そういう関係が作れていれば、セールステクニックとかセールスレターっていらないんですよね。このセールステクニックとかセールスレターっていうのは何かっていうと、その信頼関係を、まあ、うまくね、作れてない人も取り込むためのものなんですよ。特にセールスレターとかそうで、まあ、例えば企画をね、やるってなったら、まあ、メルマガだろうが、 LINE だろうがツイートだろうが、まあ、こういうのやりますよっていうような企画の告知をですね、どんどんやっていくと思うんですけど、そういうのをしっかり見てる人で、募集日に備えてね、ワクワクしながら待っててくれる人っていうのは、セールスレターなんかなくても購入するんですよ。内容を理解してるんで。だけど、そういうのをしっかり見てない人に見せるためにセールスレターっていうのが必要なんです。なんで、本当にね、信頼関係ができていれば、もう申し込みボタンだけでいいんですよ。極論ね。っていうことになるんですよね。なんで、セールステクニックっていうのも、まあ、いわばそういうことですよね。そこまでの信頼関係作れてない人も、取り込むと。そのために必要なんです。っていうことなんで、しっかり関係性を作れてたらちゃんと売れますから、すごくそこは、壁に感じなくていいです。別にテクニック知らないなら知らないで、深くなればいいんですよ、関係性を。っていうことなんですね。なんで、まず、まあ、最初のうちはそういうふうにやっていただきたいなと。で、初対面の人と早く仲良くなる心理学テクっていうのがあります。それは、バックトラック、ミラーリング、イエスセット。まあ、もっとあるんですけど、この3つが、まあ、代表的かなと思うんで、紹介しますね。でまずバックトラック、これはオウム返しです。相手が言ったことをそのまま返す。例えば、まあ、肩こりがひどいんだよねって言われたら、ああ肩こりひどいんだって言うってことですね。これによって相手はあなたがしっかりと話を聞いてくれているっていうような印象を持ちます。なので、まあ、話しててすごく話しやすいというか、話してて楽しくなってきたりするわけですね。これによって本当に話聞いてくれる人だなって、人は自分のね話聞いてくれる人って基本的に好きなので、仲良くなりやすい一つの要素になるわけですね。そしてミラーリング、これはまあ対面の場合が多いと思うんですけども、例えば相手が腕を組んだら自分も腕を組むとか、水を飲んだら自分も水を飲むとか、足を組んだら自分も組むとか、そういったですね、相手の動作をこう鏡のように真似するってことなんですよ。まああんまり肋骨だったらちょっと気持ち悪いと思うんですけど、まあさりげなくねやるのがポイントなんですが、そういうことをするとなんとなく自分と本当に同じっていうような感覚を持ってくれて、心を開きやすくなるっていう効果があるんですね。これがミラーリング。そしてイエスセット、これはイエスと答えるであろう聞き方をして、相手が自分にイエスと答える習慣を作るっていうことなんですよ。でこれどんな感じかっていうと、まあ、イエスと答えるような質問をするんですね。例えば、焼肉好きですかって聞いたら、多くの人がイエスって言うと思うんですね。ということは、つまり、焼肉嫌いですかって聞いたら、いや、好きだよって言うってことなんです。この、いやっていうのはノーなんですね。ノーを出させない。なんで、まあ、なんか同じ質問するときも、イエスって答えるような質問をするってことです。聞き方で変わりますよね。なんで、焼肉好きですかって聞いた方がいいってことです。で、いちいちですね、そのイエスって答えるような、風に会話を進めていくわけですね。まあ聞き方とかをそういう風にしていくと。そうすると3回以上イエスって言うと次もイエスって言いたくなるという心理があって、まあ3回かどうかは場合と人によるんですけど、なのでまあこれ営業のテクニックとかでもあるんですけど、まあなるべくこうイエスをねどんどん取っていくってことです。でイエスには暗黙のイエスとこう聞こえるイエスがあるんですね。まあ、普通にはいって言ったらそれは聞こえるイエスなんですけど、例えばさっきの、肩こりが最近ひどいんだよねと、肩こりひどいんだって返したときに、いやそうなのさっていう、まあ、イエスの場合もあれば、まあ、そのまま会話が進む場合もあると思うんですけど、まあ、それは、まあ、そうなのさって言わなかったとしても、暗黙のイエスがあるんですね。なんで、まあ、バックトラックをすると、イエス取りしやすいっていうのが、まあ、一個テクニックなんですけども、まあ、そういうふうにですね、イエスって、答える習慣っていうのを作っていくと、あなたのオファーが取りやすくなります。であと、例えば、まあ、これ小ネタなんですけど、まあ、タバコを吸ってるときとか、相手がなんか飲んでるときとか、何かを飲んだり吸ったりしてるときに要求を、言うと飲み込みやすいっていうのもあります。まあ、これは小ネタですね。はい。で、今のはテクニックなんですけど、まあ、テクニックより重要なことってのがあって、それは明るく元気であること。あとは、傾聴する。とにかくちゃんと相手の話をしっかり聞く姿勢っていうのを見せるっていうことですね。であとは秘密の共有。まあ、これちょっと実際テクニック寄りの話なんですけど、まあ、例えば僕がですね、この人との会話どうやって盛り上げようかなって困った時にやるのが、相手の幼少期とかを掘り下げていくんですよ、振り返って。でまあ、自分のね、自己開示もして自分の話もするんですけど、相手の幼少期、どんな幼少期だったかとか、どんな風に育ったかとか聞いていくんですけど、これってあんまりですね、仲いい人にもこういう話ってする機会って基本ないんですよ。だから、普通ね、仲いい人にもあんまりしないような話とかをして、初対面なのに、私この人にここまでなんかいろんな深い話しちゃったっていうふうに思ってもらうってことなんですね。そうすると、まあ、さっきちょっと出てきたんですけど、認知的不協和の解消っていう心理学の言葉があるんですが、それを狙っているんですよ。だから、こんなね、初対面なのに、こんなことまで話すって普通ないっ って思うんですね。で、それがなぜなのかってことを自分で解消してくれるんです、そのモヤモヤ感を。それが、あ、私はこの人のこと信頼してるんだなっていうふうに思っ、まあ、都合よくというか思っていただけるっていうのが認知的不協和の解消なんですね。で、例えばこれは高額商品とか買った時もそうなんですけど、まあね、まあ、感情で買って理論で納得するっていうんですけども、まあ、その、まあ、高額商品を買った時にそれが失敗だったなんてやっぱ思いたくないんですよね、心情的に。そうなると、あ、自分はこの人のことを、まあ、それだけ信頼してるんだなっていうように、まあ、自分でそういう都合よく解決するっていう、まあ、心理が働くんですよ。まあ、これはもうなんか、まあ、勝手に働くんですね。で、そういったものが、まあ、うまくね使えると、まあ、結構、まあ、なんていうのかな、あの、いいタイミングっていうのがあって、まあ、この秘密の共有っていうのも、まあ、そういった効果を狙うことができるってことなんですね。まあ、これ結構テクニックな話なんですけどね。まあ、そういったことを意識していくことによって、あの、短期でお客さんと仲良くなることができるってことなんですよ。この、まあ、早くね、距離を詰めれた方が、やっぱりビジネスチャンスってのは広がるかなと。やっぱり何回も何回もね、その直接会話する機会っていうのは、まあ、作れませんから、一人一人は基本的に。なんで、もうこの一回喋ったら、その瞬間にもうどれだけ仲良くなれるかってことが、まあ、その売れるか売れないかっていうのも結構影響するんじゃないかなと思うわけですね。そして、まあ、これは本当にテクニックのじゃない部分なんですけど、あの、どういう人と関わりたいか、どういう人と関わりたくないかって話なんですが、関わりたい人っていうのは基本的に明るい、暗い、温かい、そんな人が関わりたいなと思われる人です。で、逆に関わりたくないなって思う人っていうのは暗い、重い、冷たい人です。なんかどんよりした感じの雰囲気で、まあ、片方は明るくて、なんか話してると気分が軽くなって、この人人間的に温かいなって思われるような人、こういう人には人が集まるんですね。逆にもうなんか暗い感じで、重い雰囲気で、冷たい人だなっていう人には人が集まらないっていうことなんで、まあね、この明るい、軽い、暖かいっていう要素を満たせるように意識するといいと思います。自分なんかちょっと暗いなと思ってたら、まあ、ちょっと、まあ、明るくね、接するように、まあ、普段から心がけたりとか、なんか、まあ、自分の会話重くないとか、自分の雰囲気重くないと思ったら、まあ、ちょっとね、相手の気持ちをね、軽くさせるような、まあ、意識というか、思ったりとか、まあ、あとあったかい人だなって思われたりすると、やっぱりこういう人はあのいいなっていうふうに単純に思われやすいっていうのがあるので、まあ例えば明るくて軽いけど冷たいなってことであれば、明るくて軽くて温かいを目指してくださいっていうことですね。まあ、そういう関係性、人間性を作ること、あなたに感謝している人は思った以上に高くても買ってくれますと。で、高い壺でも売れる理由はこれなんですよね。まあ高い壺を売るっていうのは、まあちょっとね、まあ、悪徳な商法の話なんですけども、まあ、詐欺師は頭いいって聞きませんか、よく。詐欺師っていうのは、こういったことをちゃんと理解してるんですよ。で、まあ、そこまで理解してるなら詐欺しなきゃいいのにと思うんですけど、あの、しっかりね、そういうことを理解してるからこそ、あの、そういうことができるっていう側面はやっぱりあると思うんですよね。だから、ちゃんと相手があなたのことを信頼してくれて、あなたのことを思ってこれをオファーしてるっていうふうに感じれば、まあ、仮にツボだったとしても買うっていう話なんですよ。まあ、壺がね、欲しい人ってほとんどいないと思うんですけど、まあ、まあ、芸術作品とか興味ある人なのかもしれませんが、まあ、なぜ買うかっていうと、そうなんです。なぜ詐欺師に騙されるかっていうと、詐欺師がこういうことを理解してるからなんです。本当に不思議ですよね。普通に、まっとうにビジネス やっても全然稼げると思うんですけど、まあ、金に目がくらんでるんだと思うんですけど、まあ、そういった、要素がね、しっかりあるわけなんですね。そして企画を売るまでの流れっていうのがあるので、まあ、ざっくりここで紹介しますが、まずは悩みをリサーチしましょう。そしてリサーチしたら、まあ、有料企画を発表するわけです。まあ、まずはそのリサーチの企画もあるわけなんですが、まあ、それをやってリサーチして企画を発表。で、そこで未来を明確に提示してください。そして、企画の概要説明。で、まあ、これはどんなことをやるか、まあ、中身をチラ見せしたりするのもありかなと思います。そして企画に参加した状況をイメージさせる。まあ、これ一通一通の、ね、メールだと思ってもらえればいいと思うんですけど、概要説明して、まあ、やるよってことを発表して説明してイメージさせる、まあ、シミュレーションですね。企画に参加したら、例えば、まあ、3ヶ月の企画だとしたら、まあ、1ヶ月目はこんなことをやってこういう結果を出しましょう、2ヶ月目はこういうことをやってこういう結果を出しましょう、3ヶ月目はこういう企画をやってこういう結果を出しましょうってことをあのシミュレーションしてイメージさせるわけですね。で、そして、次質問に回答して、で、次が募集で、まあ、クロージングといってですね、なんだろう、参加を迷ってる人の背中を押すってことをやるんですね。まあ、例えば、まあ、特典を追加するとか、特典を削除するだったりとか、まあ、なんか、まあ、今すぐ参加するべき理由っていうのをしっかり説明したりとか、そういった、なんだろうな、なぜ 入るの躊躇してるのかってことを把握して、それを解消していくってことなんですね。まあこれも、まあ実際になんで悩んでんのって聞くのが一番早いと思ってるんですけど、まあそういったのがクロージング。そしてアフターフォローっていうのはですね、まあ買わなかった人のフォローをするってことなんですよ。例えば、何かオファーされて、買わなかったとするじゃないですか。そしたらこれも認知的不協和の解消なんですけど、欲しいのに買わなかった。もやもやしますよね。欲しいのに手に入らなかったんです。じゃあそれはなぜか、この人の、企画はクソだからだとか、それも認知的不協和で解消しちゃうんですよ。だから、その前にですね、あなたがね、まあ、買わなかったのも、なんだろう、まあ、事情とかね、ありますから、すごいよくわかりますと。そういうのもあるんで、全然気にしないでくださいと。まあ、でも、僕は今回参加してくれた仲間と共に、もっとレベルアップして、もっと次ね、あなたが満足できるような、まあ、本当に今回入ったので正解だったと思ってもらえるような企画を準備しますから、楽しみにしててくださいみたいな感じで、次に入る布石を作っておくんですね。だから変な感じで認知的不協和解消されるのを防止して次に入る布石に変えるっていうのがアフターフォローです。まあ、こういうことをやるとリストが枯れにくいですね。でアンチになっちゃうんですよ、変な話。アンチにさせないってことをするのがアフターフォローです。はい、そんな感じですね。こういうのが企画売るまでの流れです。まあ、これをね、クロージングが、何通あるとか、募集日が何日かあるとか、そういうふうには実際はなると思うんですけど、まあ、こういう流れをたどるといいですね。悩みを聞いて、じゃあこれやるよって発表して、で概要を説明して、イメージさせて、悩みに質問に回答して、で募集して、クロージングしてアフターフォローすると、まあそんな感じです。まあ、この流れが組めれば、まあ、一応プロモーションが打てるって状態になりますね。まあ、他のね人のプロモーションとか、誰かやってるなと思ったらチェックしてみてください。まあ大体こういう流れになってますし、まあ、うまくいく企画はこういう流れになってるかなと思いますんで、まあ何が足りないとかもね見てると面白いかもしれません。でマインドセット、計画 50%、発見 50% っていうのがあります。まあ、これはですね、まあ、100% で、まあ、計画しても、まあ、しっかり計画してもですね、新しい発見っていうのがどうしても出てくるよってことなんですね。だから計画通りに全部行くわけじゃないってことなんですよ。新しい発見があるんで、その発見によってですね、そのビジネスをこうブラッシュアップしていくと。まあ、例えば、自分がね、こういう感じで行こうと思ってても、途中で、あ、お客さん求めてんのこっちじゃんってなったりするわけなんですね。そしたら、もうそっちに、もうグイッとこう、ピボットして、方向性を変えるってことも時には必要ってことなんですよ。だから、まあ、計画した以上のことがね、やってたら見えてくると思うんで、それをまあ、すかさずね、反映していただければなと思ってます。これはなんか、中途半端な計画してもいいってことじゃなくて、まあ、ある意味、計画 100%、発見 100%、200% っていう感じです。計画はしっかりしましょうという感じですね。これができればもうお金稼げます。まあ、あとは本当に具体的にね、実際自分がやるときはどうすればいいのかって疑問出てくると思うんですけど、もう流れはもうこれです。これできればお金稼げます。もう本当に1000万とか全然稼げます。はい。なんで、まあこれがね、まずできるようになってほしいなと思いますね。そしてバックエンド商品の作り方なんですけど、まあフロントエンドの悩みを聞いてね、作ったとしてもバックエンド商品ってどうやって作ればいいのってことなんですが、まあ、分かりやすいやり方は、フロントエンドを敵にするっていうことです。で、まあ、例えば、そうですね、最初は今すぐ商品を売るので、すぐ稼げるとか、すぐ結果が出るとか、すぐ痩せるとか、そういったものを売ることになると思うんですけど、まあ、それで、まあ、実際にね、まあ、ちょっとした結果を出してもらったとするじゃないですか。で、そうなった時に、本当に結果出してもらって嬉しいんですけど、申し訳ないと。でも、本当はこれはですね、長く稼げるものじゃないんですよね、と。一時的には稼げるんですけど、稼ぎ続けられるものではないんですと。まあ、ただ、あなたは今すぐにお金が欲しいと思ってたと思ったので、この企画を案内したんですが、まあ、申し訳ないことにこのままだと、あなたはもう一発屋になってしまうと。それはやっぱり避けてほしいので、本当に言いたかったことというか、本当に伝えたかったプログラムっていうのを実は用意していますみたいな。これが、長期的に稼げる起業家になるため の, プログラムなんですよとか、そんな風にですね、その、フロント商品を敵に、回す。で、そのバックエンド商品の、まあ、2個目のバックエンドとか作るときも、その最初のね、バックエンドを敵にするとか。はい。まあ、そういうことをやると、バックエンド商品ってのはすごく作りやすいかなと思うわけです。で、ここで意識することは、浮動票を動かすってことを意識してほしいんですね。で、浮動票っていうのは、あなたに興味があるっていう人はいっぱいいるんですけど、実際に購入する人ってその一部なんですね。まあ、2、3割ですかね。そのぐらいで、まあ、見とくのが、まあ、リアルなとこかなと思うんですけど、そしたら、7、8割残ってるわけじゃないですか、その興味を持ってる人たちが。 いや、その人たちが動くような、まあ、その人たちはじゃあ何を求めてるのかなっていうことをね、考えて、最初の企画では動かなかった人たちを動かすってことを意識してほしいんだと思います。そうすることによって、まあ、商品を、まあ、コロコロね、いろいろ作り変えて、見せ方を変えて、で、まあ、その商品をね、前に出した商品を敵にしたりとかして、じゃあ今度はこういうのをやりますと。こういう理由でこういうのをやります。まあ、この理由付けも結構大事だと思うんですね。まあ、だから、この企画をやるんですって言えるかどうか。まあ、いきなりね、そういう理由なしに売ったらどんどん売り込まれてるって感じるんですね。だから理由をちゃんとつける。だから、なんていうのかな、まあ、テクニックを伝えたけど、まあ、実際それで結果を出す人もいたんですけども、まあ、僕がね、思ってた以上に結果を出す人がいなかったんですと。それはなぜかっていうと、やはりこの土台となるマインドが不足してるってことが分かりました。なので、本当に、このノウハウ自体は間違いないんで、それを使いこなしてもらえるために、今度はマインドの企画をやろうと思いますみたいなことだったりとか、何かですね、やっぱり理由をしっかりつけて、どんどん見せ方を変えて、商品を自分の商品を敵にして、この浮動票をね動かしていく、ここを意識してほしいなと思いますね。次回、令和に反映するビジネスの作り方という講義をお届けします。まあ、今回の講義はこれで終わりなんですが、宿題があります。宿題はツイッターで見込み客をフォローして LINE に誘導してみようと。はい、ツイッター作りましたよね。ここでコピーライティングを勉強して、魅力的に見えるようなツイッターのアカウントって作ったと思います。で、それで無料オファーをね、手に入るような状況とかにして、そこからですね、LINE に誘導してみてほしいですね。まあ、コンテンツを作って、そのコンテンツはここで手に配布してますみたいな感じで、LINE に誘導してみてください。で、そこで、まあ、1人でも2人でもいいので、LINE のリストっていうのをですね、獲得してください。で、これはツイッターでフォローするときに、フォローしすぎると凍結する恐れがあるんで、まあ、最初はですね、1日に30人ぐらいのフォローでまとめてほしいかなと思いますね。あんまりやりすぎるとアカウント使えなくなっちゃうんで、まあ、だからそうちょこちょこフォローしてですね、LINE に、まあ、1人でも2人でもいいので、誘導してみてください。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。